ここからは地産地消を市民みんなで広め、横手をもっと元気にする全市民参加型プロジェクトチームプラス Y の PR 番組をお送りします。横手鎌倉 FM では横手の地産地消を応援するさまざまな番組をお送りしています。毎月第2第4水曜日の午前9時からは食育推進番組横手のおいしいみっけをお送りします。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。このコーナーでは地産地消と食育をテーマに横手のおいしいのヒントを探っていきます。今回は横手市十文字町デリカテッセン&カフェテリア紅玉の高橋紅さんに地産地消を取り入れたお店の取り組み、そして食育についてお話を伺いました。今日は地産地消、そして食育についてお話しいただきたいと思います。紅さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずお店での取り組みについて教えてください。地域の農家さんが作った作物をたくさん取り入れていらっしゃると伺いました。
そうなんです。地域の農家さんがたくさんお野菜を作ってくれまして、それをお店でふんだんに使わせていただいております。地域で、この秋田でですね、横手というエリアでたくさん採れた美味しいお野菜をお客さんにたくさん食べていただくというのが、私の夢でありますので、美味しく提供することが紅玉の、なんていうんでしょう、やり方というか、そういうふうに思っております。
地域で採れたものを地域の方にたくさん食べていただきたいということですね。はい、まさに地産地消ですね。
はい、そう思って日々本当に美味しいお野菜をたくさん本当に使わせていただいております。実はですね、オープンした当時というのはお惣菜屋さんだけでした。デリカテッセンだけということだったんですけれども、食べれた方がいいというお客さんの要望をうちの、社員が、心に残しておきまして、じゃあお2階でこう味見のような感じで食べていただくスペースを作ろうということで、オープンしてから半年後ぐらいに、2階のオープンさせたんですね。はい、
お話の途中で、うちの農家さんの杉山明さんが見えたので、お話をちょっと聞いてもらえるとすごく嬉しいです。はい、よろしくお願いします。
はい、今日は何を？
今日はですね、エゴマにジャガイモ、サツマイモ、それからスティックブロッコリー、これ今うちの割とメインの商品でして、茎を食べる、今年すごくよくできてしまって、紅玉さんがすごいよく買ってくださってるので、よくそんだけ料理のネタがね続くもんだなと思ってね。
スティックブロッコリーがすごい豊作だって奥様の葵さんが言われてたので、なんとかしなきゃいけないって、なんか杉山さんの時はそのなんかこう闘争心がメラメラとなんか湧いて出てきて、パッとなんか商品が思い浮かぶんですよね。こうやったら多分お客さん喜んでくれるだろうな、そしてたくさん食べてもらってまたたくさん仕入れたいなっていう、そのサークルが頭の中でこうパッと思いつくんですよ。はい、なのでそういう時は本当にラッキーですね。はい、
はい、杉山さん、あと今日は、はい、さつまいも見ちゃったんですが、これは、はいはい、
うち毎年作ってます。あと紫のやつもあったりするんですけども、割とできるんですよね、村の方でもね。
今日持ってきていただいたその杉山さんのエゴマっていうのがあって、ここで玄米食を出してるっていうことを杉山さんの方で情報をキャッチされていて、杉山さんがエゴマと玄米はすごく相性がいいと思うから食べてくださいっていうことで、振りかけて食べてみたらすごく美味しかったので、やっぱりごまではなくて地域で取れるエゴマだったらすごくお客さんの体にもいいだろうなと思ってお出ししたのが最初のきっかけでした。なんかそれがすごくお客さんに人気で、
エゴマって今の時期なんですか？
これから新エゴマになりますね。今収穫して調整しているところなんですけど、最初エゴマが売れなくて、もうこれ売れないのかなと思っていたら、そしたら紅玉さんに持ち込んだらですね、あ、これ面白いっつって買っていただいてですね、それが結構起死回生の一打で、そこからいろいろですね、また農業やろうっていう気が出てきて頑張り始めたという
そこですね、
はい。
さあ、今杉山さん帰られましたけれども、まさにそういうことなんですね。美味しいと言っていただいて、やる気が出た、もっといいものを作ろうっておっしゃってましたね。
そうなんです。もうぜひ頑張っていただいて、取引が続けばいいなと思ってます。やっぱりこう、人は人に必要とされて、多分その何でしょう、こう私が言うことではないと思うんですけど、その生きてる実感が湧くような、仕事が楽しいとか毎日が楽しいっていうことにつながるんじゃないかなと思って、そのサイクルの中でその輪が広まっていくと、すごく仕事もプライベートも楽しいんじゃないかなと思えてなりません。
はい、ありがとうございます。さあ、続いて食育について伺いたいんですが、こちらのお店ではインターンシップの高校生、たくさんの子どもたちを受け入れていると伺いました。
毎年そうですね、3、4校から、まあ、一応こちらの方からもご案内はするんですけれども、10名以上は受け入れてます。
ちょっとびっくりいたしましたのが、高校生、実際のこうプロの方がなさるようなお仕事を高校生に任せるということですよね。
うちの方のお店では社会の仕事をいきなり任せてしまいます。
はい、ということはお惣菜をもう作らせてしまうんですか？
はい、そうです。お惣菜を、しかも一番人気商品を作ってもらうことにしてます。はい。
さらに先ほど農家の方も来られましたが、取引先の農家さんのお宅に行って収穫を手伝うというか収穫をするんですね。そしてその収穫したものを使って作業をする。
そうなんです。農家さんがどういう思いでその農作物を作って、どういう思いで出荷をするかを体感してもらって、そうするとまた収穫する自分たちも変わってきますよね。そしてその大切に持ってきたものを、お客様に自分たちが加工して販売をする、ポップまで書いてもらったりすることもありますけれども、一連の流れを生産からお客様の手元に行って、あわよくばこの3日間でお客さんがまた来てくれて感想を聞かせてもらえれば最高のインターンシップの流れと私たちは感じてます。やっぱ買って焼かれるお客様は工業の何かが好きで買われていくことですから、全くそのおとりのないものを作って指導して、その時は高校生すごい頑張りますよね。やっぱり今までプロの人たちがやってたことを自分たちがプロとしてやるわけですから、でもやっぱりお客様には違いがあってはいけないので、同じものをお出ししてというふうに考えて、はい、やってます。大変だと思いますけど、はい、
包丁もまともに持ったことのないような子どもたちを指導するっていうことで大変なことだと思うのですが、テクニックだけ、例えば包丁の使い方、それからキャベツの切り方、千切りの仕方とか、そういうことだけを教えるのではなく、その意味も一緒に教えていくというふうに伺いました。
はい、テクニックはつけようと思えば、好きな人はすぐ伸びますし、その3日間ではやっぱりとても計り知れないんですよね。ですので私たちの本当に伝えたいっていうことは、そのこれを食べた人がどういうふうに感じるだろう、この器に盛った時にこの長さ、これちょっともう長すぎるんだよなとか、このぐらいの玉ねぎが扱ったらちょっと辛いんだよなとか、食べるお客さんの気持ちになって、自分が生み出したものがお客様にとってはどうなんだろうっていう、そこまで考えれるように、作業だけだとどうしてもそこまで考える心が育たないと思うんですね。ですので、なぜこういう切り方をするのか、理論的なことをちょっとお話しして、そして体験してもらって、そしてまた次の日も同じことをやってもらうということに、同じことのローテーションを、3日間、たったの3日間なんですけれども、やってもらうことによって考える力ですよね。本当にこの自発的な気持ちを育てたいという思いでやってもらってます。食べること、何でもそうだと思いますけれども、全てにやっぱり意味があると思いますから、そういうふうにうちの店でやれる、そのお惣菜というものを通じてやれる、その社会の学習の場であってほしいと思ってます。
はい、ありがとうございます。さあ、それでは紅さんの最近食べた横手の美味しいミッケということで教えてください。
ブドウのシーズンですので、大好きなシャインマスカットです。いろんなところを回って誰が美味しいかなって探ってる最中です高いんですけど、すごく多分すごい努力されてるから、なんか私には高くっていうか、なんて言ったらいいんでしょうね、夢があって夢を買ってるような気持ちになって幸せです。はい、
はい、紅さん、今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
回は横手市十文字町デリカテッセン&カフェテリア紅玉の高橋くれないさんに地産地消を取り入れたお店の取り組み、そして食育についてお話を伺いました。くれないさん、ありがとうございました。この時間は食育推進番組横手のおいしいみっけをお送りしました。横手鎌倉 FM では地産地消を市民みんなで広め、横手をもっと元気にする全市民参加型プロジェクトチームプラス Y の PR 番組をお送りしています。次回もぜひお聞きください。
このリンゴおいしい。
じいちゃんがこしゃだなんだ。メビ
ー横手のリンゴだもの。
横手の梅応援団チームプラス Y では会員を募集中。みんなで横手のおいしいを食べよう。